小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三尾田悟です。2018年3月1日の番組です。前回のお話で、はい、小坂さんちょっとよく例に出されているブティックでの耳が欠けた猫ちゃんの貯金箱のお話されましたけれども、はい、何やらまだ猫ちゃんにまつわるお話があるそうで、
今日はね、そのさっき控えでね、三尾さんと話してた、その猫何の話なのかと三尾さんも関心あると思うんですけど、はい、これ私の会社でですね、ワクワク系チーフエヴァンジェリストを務めてくれている、はい、私の右腕のですね、
あの方ですね、
あの方がですね、はい、あの方の実は猫、猫ちゃん飼っておられまして、
あ、そう、
ね、彼がね、彼ん家が
エヴァンジェリストが、
エヴァンジェリストが、猫飼ってまして、はい、その不思議なお話をね、最近の体験談をこの出してくれたんですよ。
猫の不思議なお話、
その猫ちゃんの不思議なお話がありまして、でこれはいい話だねと同時に、これはちょっとぜひポッドキャストで全国の皆さんにってことなので、うん、はい、なんかここのとこ非常にプライベートなネタが続くのですがこれはまたすごいいい話でね、
次はエヴァンジェリストのプライベート
プライベートな話なんですまあその猫ね、
はい、
猫ちゃんが実は病気になりましたと。
あら、
うん、でもう突然弱って、ご飯も食べなくなって、もうどんどん日に日に弱っていくと、それで、まあ、病気じゃないかなっていうことで、はい、お医者さんに店に行ったところ、いろいろ検査もして、なんか猫ちゃんがかかる典型的ななんか病気がある病気があるらし
くて、
まあ、それに間違いないと、はい、いろんなこの数字見てもね、でもうどんどん猫ちゃんが死んじゃう、かなり致死率の高い、
そうなんですか、
あの病気で、まあ、正直ここまで言ったら難しいみたいなことだったらしいんですよ。それで戻ってくるじゃないですか、
はい、
だもう家族同然の猫ちゃんなので、もうご家族がこう悲嘆にくれていまして、で彼が会社から家に帰ってきたら、もうこうドヨーンとしてて、家族が悲嘆にくれていると、で聞くと、まあそういうことであると、で彼が何を家族に提案したかというと、まあ確かにもうほとんどちょっと助からないと、いうことかもしれないけど、なんかあんまりにもドヨンとしてたので、なんかそのみんながこう病気になっちゃった猫ちゃんをこう嘆き悲しんでる体だもんだから、それやめようと。
ほら、
で治ったっていう体で振る舞おうというふうに提案をして、お父さんとしてですね、提案をして、それでみんなで何々ちゃん治ってよかったねっていう振る舞いをですね、みんなでしたらしいんですよ。そしたら治ったんですよ
本当ですか
本当なんですよ、これ
すごい話ですね。
もう本当ですかって、本当かそれって聞いたんだけど本当なんですよ。でもう店にどんどん、そこからなんか何日か経ったらご飯食べ始めて、なんか元気になってきたので、お医者さん店に行ったら、お医者さんもびっくりで、治ってますみたいな、そのいろんな数値が正常になってます
すごい話ですね。そう
でこれね、まあ不思議でしょ。
不思議です。
で不思議な話なので、その何が本当は起こったんだろうというのはちょっとさておく話として、
はい、
なんかね、今日何をここで皆さんと分かち合いたいかっていうと、こう自分がこうしてみたいな、これを実現してみたいなって思うものあるじゃないですか、それがもう叶った体で叶った体で振る舞っていくって結構重要なポイントじゃないのかなっていうね、そういうちょっとこう連想があったんですよ、私はその話聞いて。
なるほどなるほど、病がなる方法ではなく、
その不思議な方の話を深掘りするんではないんだけど、
自分が思い描いていることが叶ったように振る舞う。なるほど。
これ昔ね、私会社、今のオラクル人仕組み研究所起業したての頃に、 当然まだ仕事ないし20代で起業してね、あのただその時にやっぱ読んだ本に今のとちょっとニュアンスは違うんだけど、あの書いてあったことでこういうのあったんですよ。その確かに最初お金もないし起業して、だけどもし将来この会社がずっとうまくいって成長したら、例えばこういうオフィスの自分はこういう部屋があって、うんうん、でこういうようなその日々を過ごしたいともし思ったとしたら、あの頑張って例えば椅子だけは買いなさいみたいなね。でその椅子にこう全然そういう他はそんな環境じゃなくてもその椅子にこう馴染むみたいなね、うんうんうん、それはなんか直感的にいやそれいいかもって思って本当に椅子買ったんですよ私。
へ
で例えばそんなことだったりするのね、今日分かち合いたいことっていうのは。
なるほどなるほど。
あるいは例えばこう聞かれてる皆さんの中で、例えば今年はなんか何月ぐらいかに例えばハワイでバカンスしたいなと思ったら、うんうんうん、もうでもできたらいいなとか、うん、あの いよいよ、まあ、例えば7月の7月にバカンスしたいとして、あの近づいてきて行けそうだったら行くとかじゃなくて、うん、もうなんかね叶った体でホテル取っちゃうとかね、う
ん、おお、
うん、それでそれはもう行くという体で、うん、ずっと自分の振る舞いをですね、うん、そこに向こう持っていくとかね。
あなるほど、そっか、ね、ある意味ではちょっと夢をそこにまたちゃんと待たせるというか。
あそうそうそうそうそう、なんていうかな、あのそんな感じですよ。その将来ある現実を待たせるというかね、
待たせる、
うん、そうそうそうそう、それはさすが皆さんうまいことおっしゃいますね。
あいやでも結局僕は漠然と描いてるものを漠然としたままにしちゃいがちなのって、
あ
今ちょっと目から鱗です。
そうなんだよね。なんかそれ、まあ、別にそのバカンスの例えばホテルでもいいし、その椅子でもいいんだけど、何でもいいんだけど、なんかこうなった時の自分は例えばこういうものを持ってるなとか、うん、でもちろんその限度はあると思うよ今できることに、
うんうんう
ん、なんだけど、でも自分もね実はその20代に起業した時にそういう椅子を買ったりそういう経験って実はこう結構重ねてきていて、うん、でその彼の猫の話で、はいはいはい、そこに私は連想がつながったので、あそうだそうだやってるやってると思って、うんうん、で今めちゃめちゃ忙しいじゃないですか、めちゃめちゃ忙しいんですよ、うんうん、でいくつかその事業を、ね、並行して走らせていて、それも全部事業開発中なので、やっぱり事業開発中ってあの軌道に乗るまで多いよね、うんうん、やることが、うんうん、でそういうスケジュールを見ると、あのちょっと前も今いつも忙しいなって感覚はあるんだけど、やっぱりほんの数年前ってこんなに楽だったんだっていうようなスケジューリングになってると、うんうんうん、とても休みなんか取れないとか、うん、そっちに思考が行ったりするじゃないですか、はいはいはい、例えば今休みバカンスの話で言うと、うんうん、でもやっぱりねこう毎年あるところを取っちゃうんですよ、
うんうん、
で取っちゃったからにはそれはもうできたらここ一応取ってやるけど、できたら行きたいなじゃなくてもう行くというこの叶ったという体で全てを動かしていくんですよ。もう言動もそうなんですよ、
うんうんうん、
まあ、バカンスだからね、まあ、私も実現しやすいのかもしれないんだけど、結構ビジネスでもそういうところがあって、
いや僕今非常にリアルタイムの話なんですけど、
うんうん、
プライベートスタジオを作りたいんですよ。
おおすごいじゃないの、
っていう夢をずっと持ってて、
おいいじゃないの、
今アマゾンの欲しいものリストとかのサウンドハウスっていう音響機材のものとかで、うんうん、あのカートとかには入れるんですけれども、でも理想としてる機材がどれも高すぎて、マイク30万かみたいな、
高いね
でもちゃんとしたマイクがあれば使ってくれる人もいるだろうし、半端なのじゃダメだよな、まあいつかねって思ってるんですよ。
そう、一個買うのよ、
一個
どれか
プライベートスタジオにふさわしい何かを一つ、
ふさわしい何かを一つ買うんです。ヘッドホンでもいいと思う、
ま、マイクがダメでもこのスタンドでも、
スタンドでも、
そうだ
そう、でそれをこう触るんですよ、
触るんですよね、
触るとか、うん、なんかこう夜めでるんですよ、
うんうん、
まあ、夜じゃなくてもいいけどそういう感じね。
あー分かります。でもきっと何か一つ届いたら、一、うん、つつけられたら嬉しいだろうな。
なんかその最初の不思議な話に戻ると、不思議な話じゃないですか、
うんうん、
だけどまあ本当に彼曰く治ったのは事実 で、
ええ、
で本当にお医者さんから間違いないこういう病、この何だと、何とかっていう病気だということも、これはもう全て事実なんですね。だけどじゃあ何がある意味奇跡を起こしたかって言ったら、治った体で
うんうん、うん、
振る舞ったことしか思い当たらないじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、だからやっぱりねすごく思うんだよね、うん、そのなんか こうなってほしい、こうなりたいという、うん、もうなったという体で振る舞うっていう、うん、よくね昔もね目標をその目指せ何々って書かないみたいなことも若い頃結構ある方から教わって、
はあ、あそうなんですか。
そうなんです、うん、で私今でも覚えてるんだけど一番最初の本を出させていただいた時に祝5万部って書いてあるんですよ。それは行きませんでした。その本は、うん、全然行きませんでしたけど、うんうん、その何冊か後に行きました。何冊か後の本は、だからまあ単純にねそうやってこうその体で振る舞えば何でも叶うよって単純なことを今言いたいわけではないんだけど、うんうん、なんかその叶った体で振る舞うってとってもなんか重要なことではないのかという、
ね、いやそうですね確かに、
うん、何かこうとても大事なものを、うんうんうん、こう作動させるんじゃないかっていうね、
なんかこう体温を伴うというか、
そうそうそう、
急に夢だったものが、
そうそう、夢だったものが現実を待たせる状態になるっていうか、さっき井宮さんがおっしゃったような、はい、そこはねその不思議な猫の話からあったので、うんうん、これは 何に限らずで、まあ、繰り返し言うけどそれさえやれば実は全て叶うんだよっていうのは、まあ、話をしたいわけじゃないんだけど、はい、で何かがこう奇跡的に叶っていくとしたら他にもいろんな要件があるんだろうけどね、うんうん、あるんだろうけど何かそのね今の猫の奇跡からこう一つ私たちが受け取れるものがあるとすれば例えばこういうことかなっていうふうに思うんだよね、うんうん、そうですね、三田さんもそれやっぱ何か
何かですね
何かだよ何かを何か手に入れたりして、うん、で椅子だとすると椅子が良かったのはあの目閉じて座ってるともう完璧だもんね、
ああもうその体感とあと頭の中で描いてるものの一致が確かにそうですよね。
そうでしょ。だからそれはそう良かったなっていうふうに思うし、まあ、ぜひなんかそのスタジオとか皆さんもスタジオでもバカンスでも何でもいいんだけど、何かだよね。何かをなんかリアルに変えたり、その叶ったという体で振る舞ってみたり、言動をそうしてみたときに何か小さくてもいいからポジティブな変化が起きればやっぱりそれはきっと大切なことなんじゃないかと。さっきもう何度も出てますけど夢叶えばいいなではなくてなんか現実をちょっと未来に待たせておくみたいなね、非常に今日の美濃さんの名言だと思うんですが、
ありがとうございます。
あの非常に大切な考えじゃないかなと思いますね、
はい、完成の折には
いやいいね、
ぜひこの番組をそのスタジオで、
はい、
お願いします。ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナーワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は3月14日水曜日が名古屋開催、4月25日水曜日が東京開催となっております。もしかするとですね4月にもう1件地方開催ができるかもしれませんので、小坂さんのホームページ小坂雄二 .com で随時ご確認ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三田悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。